桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもリッカです。
サブのケツをメインで拭くっていうですね、
なんていうか親のあるべき姿を見せてやろうってことですね
木の上に立って見ている状況ではないと。
そうですよ、だって、はい、あの人を呼び込んだのはこの人なんですものと
ねえ、いやまあまあまあ、あの本当はね、
はい、
すっごく長い音声ファイルを上げて終わらすつもりだったんですけど、その音声ファイルがぶっ壊れていたので、
はい、
はい、あの上げれなかったせいでこのような形をとっているということを皆さんに最初にご説明しておりますが、今の段階では何の話してるか皆さんにはわからないと。
昨日ね、あの鋭い方にはちょっとわかったりするかもしれませんけども、なんとも桜川マキシムは桜川マキシムでしたっていうようなことがあったんですよね
そうですね、でも結構前ですよね、もうね、話がね。
2週間ぐらいになります、もうちょっとなるのかな、
2週間3週間前ぐらいのお話で、ゴールデンウィークぐらいの話やったように思ってますけども、
はいはい、早いもんですね。
うん、その後もあの桜川マキシムパーソナリティメンバーがですね、全員微妙に忙しいせいで、なんかもうしっちゃかめっちゃかなってるので、なんか記憶も曖昧でございますけども、
はい、桜川マキシムメンバーのお話ですね
そうなんですよそうなんですよ、皆さんお気づきですか、サブの第何回かが上がっていないことに
一人語りの続きを聞きたいなって思って待ってる人が結構いるかなって
そう
思ってるんですけども
ね、それについて僕喋らないかなってツイッターでつぶやいたりしながらも、その音声が上がっていないことに気づいておられる方は、おそらく世の中に8人ぐらいいるんじゃないかなと思ってるんですけど。
でもその8人の方は、まあ、ファイルが途中までしかないんだったら、もう一回取ればいいじゃないのって思ってると思うんですよ。
なるほど。
なんで取らないんですか？
取れないんですね。
あ、パソコンが壊れた的な。
パソコンが壊れた的な話やったら、これ取れてないですけどね。
ああ、そうか。じゃあ違うんですね。なんだろう、じゃあ、物じゃなければ、人とか人と人との縁が壊れたりとか、そういう話なんでしょうかね。
あのね、多分ね、リスナーさんみんながみんな思ってると思うんですけど、もう大体分かったからさっさと言えって思ってると思うんですけどね。
じゃあ何があったんですか？
デルタさん脱退と。
いやー、驚きましたね。
笑ってるでしょ、今。
いやいや、そんなことない。だってデルタさんは、まあ、一番熱意のある方だったっていうのは間違いないと思いますよ。
それはそうです。僕を抜いて。
あの時期に入って、人たちの中ではですね。
そうそうそうそうね。なんていうかな、熱意。熱意って言葉やと、なんかピンとバッチリ合ってる単語じゃない気するんですよね。
やる気？
色気。
色気。
うん。
どっちかな。
そっちかな。どっちかな。
野心。
野心、野心、野心、野心。そうです。なんかそういったね、ない混ぜになったものを持ちながらも参加いただいてて。
はい。
はい。僕はすごく、どういうんですかね、ありがたいなって思っていたんですけども。
はい、はい。
まあ、5月某日、サブの第、あれは7回でしたかね。
だったはずですね。
はい。の音声についての、僕はアンサー会的なやつを取りましょうと。
うん。
いうことで、お声掛けしまして、収録に臨んだんですけれども、その後、5時間お話しした結果ですね。
5時間ですよ、5時間。
5時間。終わったん4時ぐらい。朝の。
力作が使えないという。
そう、そう、ね、撮ったんですけど、なんかデルタさん側の音声一応もらったんですけど、なんか壊れててですね。
うん、
開かなくて、まあまあ、連絡がその後取れなくてですね。まあ、うまいこといかねえな、じゃあ、とりあえず今回の収録で、そのお話はご報告しようかなという次第が今回と。
はい。まあ、もしくは、デルタさんとリアルでお知り合いの方は、うん、ファイル壊れてないのを送ってあげてねっていうふうに一言言ってもらえると。
そうですね。
5時間が無駄にならないで済む。
そうですね。5時間どう編集しようかっていう僕のね、恐れみたいなものもありますけれども。
いや、でもジャスさんの手にかかれば5時間のファイルも5時間半ぐらいで処理終わりますよね。
まあ、こういう話ってあんまり切ったらいかんと思うんです。
でもほら、うまく処理すれば、ジャスさんが完璧に正しいみたいな話に持ってくるじゃないですか。
うん。持っていけます。
でもそれがいかんと。
昔だって TBS がね。
はい。
石原慎太郎がね、
はいはい、
日本が侵略戦争を行ったことを肯定するつもりはないって言った、そのつもりはないの部分を切ってニュースに流すってことをやったわけですからね。
最低最悪ですね。
あれ、フルの音声聞いてて僕、石原慎太郎意外と話せるやつやんけって思ったぐらいでしたけど。
まあ、彼を見直させるような、TBS の親心をジャスさんが発揮する必要があるのかといえば。
そうですよ。ね。もうすっかり今や石原慎太郎の最大の功績が吉住を生んだことになってますけど。
小さい功績ですね。もうちょっと文学的な何かとかなかったりするんですか？
だからおもろいおっさん、産みよったな、三男な、ぐらいのね。
まあでも何か一つでも残せることがあるなんて、いいじゃないですか。
いいことでございますけれども、まあ、とりあえずデルタさんのお話をね、
はい、
せんといかんなと。
じゃあ彼との楽しかった思い出話とかをしたらいいんですか？
診断かっていうことですけど、あのね、まあまあ何ですか、あの音楽制度違いとかで解散するバンドあるじゃないですか。
はいはいはい。
まあそういう意味で言うとネットラジオ制度違いですよね。
金で揉めたか女で揉めたかって話ですね。
金で揉めたり女で揉めるほどの色気のある番組じゃないですからね、うちで。
そうですね。どっちも無縁なものですもんね。
でもまあまあ無縁ということで言うとですよ。
はい。
たまにあのリスナーさんで女性の方がですよ。
ええ。
大体あの寝ながらポッドキャストを聞くと。
はいはい。
で、眠りに落ちるぐらいの時にあのジャスさんや総帥さんの声を聞いているので。
はいはい。
夢にジャスさんや総帥さんの出てくる率が高いって書いておられる方がおって。
はいはい。
何俺それいけんのって思うっていうのはありましたけどね。
それジャスさんと総帥さんが仲良しになってるっていう夢を見てるんじゃないんですか？腐った女の人じゃないんですか？その人は。
あ、なるほどね。なるほどね。もうちょっと選びたいですね。総帥さん行くぐらいやったら山本さん選びますね。
今ね、僕の頭に浮かんだのも山本さんだけでした。
うん、ただ山本さんもね、若干最近ぽっちゃりしてはるので。はい。だいぶこう、どうですか、男性的なセックスアピールがちょっと落ち気味ではございますけども。
まあでも坊主頭はちょっとグッとくるところもあるんじゃないですか。
そうですね。僕と山本さん並ぶと坊主のぽっちゃり二人並びますからね。
山本さんそんなに丸くなっちゃったんですか？
ね、僕、こないだ久々に会ったんですよ、山本さん。はい、山本さんに久々に会って、太りましたねって第一声がそれでしたからね。
じゃあだいぶ人間的に大きくなられたんですね。
そうですね。大きな人間になりましたね。器がね。
中身に器が追いついてきたという。
ああ、なるほど。
めでたい時代に。
なるほど、なるほど。なかなか男性として完成形に近づいていると。
はい。なので、桜マキシムの女性リスナーは、いろんな夢を見てくださいと。
そうですね。ということなんですけども、そんなお話ではなく、単にまあ方向性の違いと、
うん。
いうことが原因ではあるんですけどね。
はい、はい。
うん、
結局、その5時間の、結末ってのはどういうところに落ち着いたんですか？
僕はね、やっぱり撮ってるっていう意識もありながらの喋りでもあったので、こう、対リスナーさんみたいなところでの、落とし前じゃないですけど、はい、ちゃんちゃんっていうのをやって、次に行きましょうっていう話をしたかったんです。
はい。
まあ、そこがデルタさんのご了承を得れなかったと。
うん。
いうところなんですけど、まあまあ、そもそものサブ第7回のデルタさんの意図、
はい、
みたいなものを説明せんと、これが何の話をしてるか全くわからないかと思うんですよ。
うんうん。注意深く聞いてくれればわかりますよと、デルタさんが主張していた件についてですね。
う
ん、
そうですね。やっぱり僕も音声をアップしたものとして、
はい。
注意深く聞いたつもりでもありましたし、だったんですけど、まあまあ、もう一つよくわからなかったのもあったので、まあ、よくわかりませんでしたよというのはぶつけたんです。
はい。
まあ、というのは、そこで帰ってきた話の部分で言うと、そこに至るまでの筋道というのもあったようなんですよ。
うん。
なんかね、ツイッターのダイレクトメールなんかで、
はい。
まあまあ、何十通かというレベルで、デルタさんのところにご意見が行っていたと。
特定の誰かからたくさん行ったのか、何人かからのご意見があったのか。
僕はね、延べなのかなって思ってはいるんですけど、前おそらく非難の声であったのだろうということは推察されるところではあるんです。
まあおそらく番組を聞いていてそういうダイレクトメッセージを送ろうという気になるシチュエーションを考えれば、 よくやってくれたっていう話にはならないでしょうね。
そうですね。賞賛の声ってやっぱオープンなところでできるだけ書こうとするのが人間やと思うんですよ。
うん。
なんかまあそういうのもあって、なんかこう、まあうまくいってねえなっていう感覚をデルタさんが持っておられたようではあるんですね。
うん。
うん。で、まあまあ、そこに来て、まあ、今回不測の事態によってという言い方しますけども、デルタさんが一人喋りをするという流れになったと。
はい。具体的には僕が寝てしまったっていう。
デルタさんが寝てしまったり、リッカさんが寝てしまったっていう。なんか2回ぐらいなんかあれですよね、寝落ちにより延期っていうのが続いたっていう。
そうですね。
うん、みんな忙しいよね。今時日本人ね、みたいな感じですけども。まあまあそんなんがあって、まあとりあえず、デルタさんが一人で喋ってみますわ、と。
はい。
いうことで、まあ収録してみたのが、サブの第7回やったんですけど。
最新回。
そうですね。で、その際に、まあまあまあ、要は、デルタさんとしては、皆さんが、望むようなものが、何も、追わないものに、順当に、届けられると思ってもらうのもおかしいだろうというお話をしたかったようなんです。
うん。
コメントなんかにもその辺は現れてはいたなというのは後になってはわかるんですけど。
うん。
まあまあ、要は、こっちはあれやこれやと準備しながらも送っているものに対して、好きなものではないということだけ言われても困るよと。
うん。まあ、もっと理解するよう努めてほしいっていうことでもあるんですか？
それもあるとは思いますね。うん、だからまあまあ、リスナーさんの側で何らの努力もしないでいいと言うんですかという発言も、デルタさんからはありましたので、まあまあそういうことを、リスナーさんに対して、届けるための音声としてのサブの第7回であったんだよと。
うん、
だから例えば、一人喋りなんて難しいじゃないですか。
ね
え。あんなものは頭のおかしい人のすることなのですよ。
1回2回はいいですよ。それは気の迷いです。でも、一人喋りを続けてるような人は、確実にどっかが欠損してると。
欠損してるか、なんかもう。
過剰であるか。
うん、過剰であるか、どちらかであって、どっちかというと病院の扱う案件だなっていうレベルの話だと思うんです、僕は。
はい。看護婦さんをすぐに呼んでくれと。
そうですね。胸元までボタンの開いたナースあたりとかと、接することによって、ポッドキャスターなんかどうでもいいわっていう状態に持っていくっていうのが一番健全な解決法やなって思うぐらいなもんなんで。
はい。
うん。まあまあまあ、一人喋りっていうのは難しいもんですけども、その中で、まあ、テンションを高く持っていくようではなくて、
うん。
うん、あえてそのトーンを落として、言いたいことは言うんだけれども、皆さんの耳当たりのいいものではないよというものを、まあ、アップすることによって、
うん。
まあ、リスナーさんに対して、そんなに、求められるものが手に入るという、思ってもらっては困るということをやりたかったんだと。
うん、うん。
いうお話だったんです。
まあ、多くを求められてるなという印象は拭えないなと、長らく聞きばかりしてる僕としては、思わずにはいられないお話ですね。
だから僕はそこの中で僕の意見として言ったのは、無料でやってることですよと。無料でやってるっていうことは、無料という対価を払って来ていただいてるお客さんなんだよっていう意識は僕は持ってますよっていう話はしたんですよ。
無料という対価。
うん。0円の対価を払っていただいて聞いていただいてるお客さん。だから例えば、1本100円みたいな料金を払って来ていただいてるお客さんに対してはそんなことしないじゃないですか。
うん。
うちの場合はその100円っていう設定が0円になってるだけですよと。
まあ、お客様であることには違いがないと。
まあ、違いがない
と。お金は払ってないけども、時間ですね。大事な時間っていうものは使ってくれているということですか。
そうそうそう。そういうことですね。やっぱお耳貸していただいているので、何らかしら、どうですかね、得たと思っていただきたいんですよ。何かを。
まあ、桜川マキシムというのはそういう番組のはずですからね。
いや、だからまあ、その辺でボタンの掛け違いがあって、こう、リスナーさんに対して多くを求めすぎてる嫌いはありましたけども、ごめんなさいと。
ジャスさんが。
いやいや、デルダさんが。
はい。
うん、デルダさんがちょっと多くを求めておりましたと。
うん。
ごめんねと。
うん。
で、まあまあ、ちょっと許してちょうだいと。
ジャスさんが代わりに 謝りますっていうことですね。
まあまあ僕も謝りますし、いや、はい、デルタさんも謝ったらどないですかと。
はいはいはい。
うん。なんかちょっとおこがましい話やったと思いますせと。
うん。
うん。だからまあその辺、ちゃんちゃんで終わらしてですね。
うん。
次回からもうちょっとエンターテイメントやりつつも言いたいことは変わらず言い続けるぜのスタンスで言ったらよろしいやんっていう方向に持っていこうとしたんですけども。
うん。
デルタさんとしてはそれは納得いかないと。
うん。
いうお話になってですね。
まあ、サブオーダリー自体が何やってもいいという免罪符があったというのも一つはあるでしょうね。なのに、やったことに関してそこまで言われなくちゃいかんのかというふうに思ったとすれば、それは、非難されるには当たら、まあ、非難してもいいけども、それに対して反発を覚えるというところも、特に非難はできないのかなと。
ただ、やっぱりやってることがですね、結局のところはリスナーさんの耳当たりのいいものを届けないっていうのは、結局のところ恋に面白くないものをやったっていうことでしょっていう話ではあるんですよね。恋に面白くないものを届けました。でその中で僕は言いたいことはその中でちゃんと伝えてるので、汲み取れる人は汲み取れるでしょみたいなものを聞かされないかんのっていう話にはなると思うんですよね。それだけ熱心に聞いていただいてるリスナーさんに対して、そもそも失礼でしょって話は僕はしたんですよ。だからその失礼に対しては謝るべきじゃねえのかと。
まあなんなら謝らなくてもいいけれども、その伝えたいことがあるならば別のアプローチから言い直してみて、まあなんとなくうやむやにしつつやり直すっていうぐらいの汚いやり大人のやり口もありかなと。妥協するんだったらその辺まではいいのかなと思うので、この急展開には正直驚きましたね。
まあ僕はでも結局のところどうですかね、言いたいこと言うて、それをこっちが聞いて、で、それに答えないかんのかという話を、まあ聞いてるやつにも思い知らせてやるっていうのが今回のデルタさんの目的じゃないんですかと。それは、そのリスナーさんに対しての捉え方も間違っていれば、アプローチも間違ってるんじゃないんですかって思ったっていう話はぶつけました。
まあちょっとね、ネットラジオのあり方としては新しい発想ですね。そういう対決姿勢を持ってやってる番組っていうのも面白いとは思いますけども。
なんかオールナイトニッポン第2部の時の善次郎の途中のなんかこんな感じでしたけどね。
そうだけども、まあ、地上波とポッドキャストではだいぶパイが違いますからね。
まあね。
同じことをやっても、同じことでもないですけども。最後に一人だけしか立っていない、俺だけがなっていう風になってしまいそうですよね。
ね。まあ、その辺が僕のキャラクターみたいなところも、ややこしさを増してるところやとは思うんですよ。僕ラジオ上では困難なのに、コメントに対するやりとりはあんなんじゃないですか。
なんか、ずるいですよね。
で、
ジャスさんこんなんなのってちゃんとしてはるやんって思いますよね。
そうでしょ。僕ね、基本ちゃんとしてるんですよ。
なんていうか、騙されたみたいな気分になる人も多いんじゃないですか。僕の重さジャスさんと違うって。
うん。僕は例えば呼び出していただいて、じゃあお酒飲みましょうってなったら、多分初対面の人にまず接待のモードですからね。
ねえ。
ね。
喧嘩にならないんですね。
そうなんですよ。いやいや、そうですね。そういうご意見ありますね。っていう感じですからね。
でも後で、ポッドキャストで、ボロックソに言うんじゃないんですか？
そんな卑怯者ではないですけどね。
じゃあ、当てこするぐらいに。
当てこするぐらいで。多少歪めるぐらいで。
まあでもね、考えようにてジャスさんも悪いと思うんですよね。
おっと、
結局ですね。はい、だって、そのサブをやってみて、思うことっていうのは、みんな、ジャスさんがいれば聞くけども、ジャスさんがいないから物足りないっていう感想じゃないですか。聞いた人の意見って。
ありがとうございますって言うときますね、まずは。はい。
ジャスさんがもうちょっと人気がなかったりとか、あいつの声なんかできれば聞きたくないんだよなって思ってる人が多ければ、サブが始まってバンバン剤になるはずだったんですけどもね。
なるほどね。顔を出してるとそうだった可能性がありますね。
あ、でも出てるじゃないですか、写真。
ね、あのサイトね。
ねえ、お名前まで知ってる方も多いんじゃないですか？
ね、困りますね。
困ってないですよね。
とりあえず困ってないですね。
ね。
うん、そんなもんですね。
はい。まあ、いい迷惑ではあるかと思いますが。
はいはいはいはい。
まあ、その、デルタさんが、こういたからこの、サブオーディナリーっていうのは、こう、立ち上がっ で、まあ、何回かやってきたっていうのもあるんで、やっぱりその部分では、やる気っていうとちょっとこうしっくり来ないって言ってたけども、
うん。
うん、すごく、まあ、友人を持って変えがたい部分のある方だったという風な言い方をするのは、決してこれ、アンフェアなものではないと思うんですよ。
そうですね。まあ、古い名前出してあれですけども、はい。三人体制でやってた頃って昔あるじゃないですか。
はい。で、ギャシャーとエミさんですね。
はい、はい。あの時なんかも僕はギャシャエミ会とかもやってやーみたいなことは言ってたんですよ。
うん。
何気に。
はいはい。
うん。まあまあ結局ないまま終わりましたけどね。
うん。
まあまあ、だからそういう意味では、その辺を実現していただこうとするという動きはですね。
うん。
僕としてはすごくありがたいなと思っていたと。
うん、うん。
いうのは確かではあります。うん。なんでしょうね。やっぱり、だからその辺がラジオ感の違いやなと思うんですよ。
うん。
どっかやっぱり何かをリスナーさんにもたらして、
うん、
で、リスナーさんが喜ぶから、満足感を得るみたいなところ以外に何かあったっけぐらいの天然さ加減なんですね。
うんうん、
そのラジオイコールエンターテインメントみたいなところが。
うんうん、
だそこが、ちょっと全く話が合わなかったなというのが実際のところで。
まあ、ね、言ってみればこうシンプルな欲求じゃないですか。今、ジャスさんが言ったことっていうのは。
うん、
まあ、それと比較すると、やっぱりこう、多くを求めてはいたんですよね。デルタさんの理想というのは。
そう。だから僕はリスナーさんがゲラゲラか、リスナーさんがふむふむっていうか、
うん、
どっちかぐらいしかラジオって喜びないよねって思ってるんですよって話をして。
うん、うん。
うん。で、その、どちらでもないものを求めようとしても無理じゃないんですかねっていう話はしたんですね。
うん。
まあ、デルタさんとしてはどっちもあまりピンとこないというお話やったので、その辺になるとリスナーさんがついてこないよっていう話になった上でのちょっとしんどいんかな、このままではっていう、いう展開やったんですけどね。
ただ、その二つ以外に桜川マキシムリスナーが求めている要素というのがあって、
うん。
それは、パーソナリティが喧嘩して抜けていくっていう様式美の再現であって、みんなが大好物なものを残して去っていったっていうのは、うん、
あ、
美しい去り際だったんではないのかと。
それはあれですか、鎌倉時代ものとかが好きな人が呼んでてですね、でもこの人そのうち頼朝に殺されるんやろみたいな喜びみたいなことですか。
そうですね、美しいですね。いや、実際問題ですね。うん、4人入ったじゃないですか。
入っていただきましたね。
で、その中で、ジャスさんと喧嘩して出てきそうな人っていうと、うん、デルタさんと、まあ、竹槍さんは違うかな。喧嘩しないけども、なんとなく他のとこに行っちゃうみたいな、のはありそうですけども、
うん、
まあ、その喧嘩して出てきそうな人っていうと、そういう気概がありそうな人っていうと、デルタさんぐらいだったと思うんですよね。
そうですね。時点が立花さんですね。
僕ですか。
え、そう思ってるんですが。
僕もまあその様式美という部分では今この通り意識してますので、その時が来れば。
ですから、まあそういうシェイクスピア的な。
はい。シェイクハンドよりも、シェイクスピア的な。
悲劇の方の。
はい。
うん。
携帯が一個あれば起きなかった悲劇の数々が。
ちゃんと LINE とかで意思確認みたいなものは常にしときなさいよ、リア王みたいなことですね。
そう。まあ余計なね、トラブルが生まれますけどね。そういったものがあるせいで。
俺、お前んとこ行っていいかな、うん、正直微妙、マジでみたいなやりとりしとけよ、リア王っていうね。
見たくないな、それ。
あ、汗マークの絵文字とかをね。お互い送り合うっていう。
そんな新しいリア王を見てみたいような気もちょっぴりしてきました。
三女だけ割とにこやかに対応してくれるから最初から三女のところ行っとけよみたいなリア王っていう。
なんか面白そうですね、本当に。
八方丸く収まったっていう感じのですね。
そう、悲劇なんかなかったんやっていうね。ラインさえあれば。
俺、毒薬飲んだふりしとくなみたいなやつですよね。
完璧ですね。
了解って言って、うん。
まあそういったのね、全部韓国企業が裏で見てるわけですけども。
そうですね、LINE ね。カカオでもそうですね。まあまあまあ、そんなわけでですね。
はい、僕らは頼もしい仲間を一人失ってしまったと。
そうです。はい。まあ、その代わりアルさん戻ってまいりますが。
あ、それビッグニュースですね。
はい。 なんかね、某2チャンネルでは、春さんが抜けた理由の回をちゃんとやりもしない桜川マキシムみたいなことを書くですね。心ない聞いてない人がいるわけですけど。
一応抜けてはいないという体でこれまでやってきたわけですもんね。
そうなんですよ。で、抜けてないですからね。何せ抜けてないですからね。
お休みしますと。
そう、アロさんいろいろ忙しかったので、ちょっとご休憩しはった方がよろしいなっていう話になったっていうことですからね。
うん。うん、それがですね。本当だったんですよ、うん。
本当だったんですよ。で、割となんかもろもろ落ち着き気味やから戻るっていう普通のお話になったっていうですね。うん、いうこともあるのでですね。
はい。
まあ、結局5人でやると。
うん、じゃあ一回5人勢揃いしてなんかやりますか？わちゃわちゃした会を。
僕はね、そこにね、桜川マキシマムみたいな名前を持ってきたかったんですけど。
あ、どこかで使ってるんですか？その名前を。
そうなんですよ。総水ラジオで坂口マキシマムっていう名前を勝手に使われるっていう
ですね。だからほら、桜川マキシマムは使ってないんですよね。
そうなんですよ。
じゃあ、いいじゃないですか。
そうなんですよ。サブカテゴリー、桜川マキシマブっていうのを、いつか作りたいなって思ってたので、
はい。
そんなんをやりたいなと思いつつ、
うん。
もう一個デルタさんの話で言っておくとですね、僕はそのリスナーさんの方向を向いたものを撮りたいなっていう話であれば、デルタさんいつでもどうぞなんですよっていうのも言ったんです。
うん。
うん。やっぱりリスナーさんありきのもんなんで、リスナーさんがどうでもいいよっていう話であれば、ね、アップしなきゃいいので、
うんうんうん、
みんなハッピーになるものをあげようっていう意識でやるんであれば、いつでもやりましょうと、いうことでもありますので、
うん、はい。
まあ、僕としてはそんな感じですと。
でもその話にしちゃうと、
うん。
あれを、結局編集した人がいて、で、うん、いいよってあげた人がいるわけですよね。
はいはいはい。
うん。そこでどうにかならんかったのかっていう。そういう指摘はあって叱るべきではないですか。
あ、そうですね。まあ、ここについてはですね、アップする際は僕も悩んだんですよ、あれ。
うん。
うん、正直。悩んだんですけど、まあ、何か意図のあってのお話なのかなと。その段階では聞いて、はっきりしなかったので、
うん、
まあ、そこに口を出すことによってサブオーディナリーというものの、うん、足かせになってはいけないと思って僕は、ただただアップする機会としてアップしたんです。もちろん責任は僕にあるというお話ではあるんですけどね。
うんうんうん。
うん、
まあ、とはいえ、そこで、いや、これはあかんでしょうっていうことを言った結果がどうなったかっていうのもわからんことですしね。
そうですね。うん、いや、正直僕聞いた段階で何を意図されての音声やったかっていうのもわからないままやったので。
うん。
うん、まあ、とりあえず、あげるかって、まあ、途中ここ切ろうかとか思った部分もあるんですけど。
まあ、基本的には音質調整ぐらいのもので、
うん。
をサブオーディナリー出しますという、ことでやってましたからね、
うんうん。そうなんですよね。だからその辺が超難しいなと思いつつ。
うん。
うん。
まあ、でも、まだ、あと、4人もいるわけじゃないですか。
そうです。
ね、その辺の失敗を、もう、2回、3回やっても相方が残るというのは、これは、ありがたい状況ですね。
そういう話なんですかね。
まだまだ替えはいるわけですよ。
そうですね、うん。まあでもあれでしょうね。今こうやって思いますけど、僕ね。
はい。
定期的に相方変わるラジオ番組で地上波でもあるじゃないですか。
はいはいはい。
そういうことなところもあるんでしょうね。
まあまあまあ、ないとは、ね、合う合わないありますからね。ないとは言えないですよね。
うん。いや、うん、例えば、かれこれ20年ぐらい、
うん。
うん。やっている番組なんかあったりするじゃないですか、はあはあ、地上波で。
はいはい。
で、途中まで半年交代で、まあ、卒業です、みたいなんで、のアシスタントの女性変わってたのが、
うん、
途中から15年同じ人になったり、みたいな話あるじゃないですか。そういうのって多分こういうことなんでしょうね。
ね。なんかその人がレギュラー降りた後に結婚したりとか、そんなことがあったりもしますしね。
う
ん、
そうですね。
うん、
うん。なんか浜村淳の相方が急に変わったりするわけですから、その辺はまあまあいろいろ中のね人の間でもあるんでしょうけれども、
まあラジオ感の違いとかいったそういう耳当たりのいい言葉に言ってごまかして、
うん、
本当のことは闇の中と。
そうですね。まあ、ただ今回のデルタさんのお話で言うと完全にラジオ感の違いであったと胸を張って言える内容でしたね。
はい
はい、
ということですね。
そうですね。デルタさんの音声の壊れてないバージョンとかがあればですね。
うん、
フルで上げますので。 まあ、5時間聞きたい人は聞いたらいいじゃないと。
編集する気がもうないですね。
そうですね。僕多分は、音質の調整と、無音部分を圧縮するぐらいしかやる気がないですね。
はい。2分間でできる仕事ですね。うん、あ、でも5時間あったらば2分じゃ終わらないかな。
そうですね。20分ぐらい欲しいですね。
待ち時間が半分以上と。
はい。
まあ、こういうね、めめしいことはないと思うんですけども。
うん。
デルトさんが戻ってくるっていうのはないんですか？
僕はウェルカムですよ。
まあ、でもそれいいですね。ちょっと一応確認しておく価値はあると思いますね。だって、そんな、ちょっとした行き違いで、そのまま二度とね、こう、道が交わらないっていうのも寂しい話じゃないですか？
うん。僕、あれですよ。はい、過去辞めた人で、
ええ、
一人除いてウェルカムですよ。
だそうですね。
ウェルカムじゃないのはお前やって言うときます。
はい。まあ、聞いてないとは思いますが。
そうですね。聞いてたらびっくりします。
まあでも、2チャンネルの親切な皆さんが教えてくれたりとかすると思いますけども。
そうですね。僕今お酒飲んでるので、ここをそのままアップしてるかどうか問題もありますからね。
編集といえば桜川マキシム。
そうです、そうです。ね。という話ですから。う
ん、まあ、デルタさんファンの皆さんには本当に申し訳ないことでしたと。いうのは言っておきたいですね。
そうですね。
だってね、まあ、話の種にはすごくなってくれたわけじゃないですか。コメント欄が盛り上がりましたよね。
そうですね。うん、
まあ、賛否両論ではあったとはいえ。
まあ、ただでさえコメント欄のお返事がどんどん遅くなる僕というのがいるわけですから。その中で非常にありがたかったなとは思いつつではあるんですけど。
うんうん。
うん。
ミクシーのね、コミュニティもすごい活性化しましたよね。
まあそうですね。今回の件、正しく理解いただこうとなると、ミクシーのコミュニティの方もご覧いただければ、何かしら資するところがあるんではないかという気もしますので、まあ皆さん、どうですかぐらいは申し上げときますけど。
はい。
うん。楽しくやりましょう。
はい。
って思います。
仲良くですね。
仲良く。
喧嘩して。
いや、
トムとジェリーですよ。
そうです。喧嘩するのはいいんですけど、
うん。
音声はやっぱり聞いてる人のもんやと思うんです。
うん、うん。
うん。聞いてる人がどう評価するか、やと僕は思いますので、まあ、その辺、どうかなって。
ね、そういう、どう思ったかっていうのは、コメント書いたりとか、メールしたりとかすると、やっぱね、届きますよね。
そうですね。
いろいろこれ聞いて思うこともあると思うんですよ。
うん。
皆さん。
うん。
うん。で、それを胸の内に秘めていても、1ミリも伝わらないので、
うん。
どっかで、出してもらえると、より良い番組作りのためになるんじゃないかと、
うん。そうなんですよ。結局ね、番組制作の方向性なんていうのは、ノイジーマイノリティの方の勢い次第なところありますから。
うん。
うん。いや、まあまあ、いい意味でもね、やっぱり意見言っていただく人に向けてみたいところにどうしても寄っていきますので。
うんうん。
その辺は。まあ、ご意見いただくのであれば、メールは、mail アットマーク sgmx.info、mail アットマーク sgmx.info、ツイッターは、シャープ桜川マキシムでいただければな、というふうに思いますけども。
はい。
まあ、一個言うとくとですね、デルタさん、ダイレクトメッセージで何十通っていうのが来てたよっていうのが今回の件の発端やったなって思うんですけど、
うんうん、
デルタさんに送るんやったら俺にも送れと。
あ、全然なかったんですか？ジャスさんのとこには。
僕ね、
はい。
ツイッターでね、番組の感想を持ったこと一回もないですよ。
あんまりフォローしてないからとかじゃないんですか？ダイレクトフォローメッセージって、相互フォローじゃないと送れないのは基本。
多分僕、相互フォローじゃなくても送れる設定にしてたと思いますよ。
あ、そうか、今できるのか。
うん。そうそう。ね、サーバー代とか僕出してるんですよ。
はいはいはい。
で、若干の赤字なんですよ。
はい。
意見があったら俺にも聞かせろと。
そう。赤字分を埋めるぐらいの。
そう。そう。それぐらいは教えてくれてええんちゃうんかと。
ね。手応えをくれと。
そう。なんでデルタさんにだけ批判的な意見を送るんやと。
そうですよ。あいつを辞めさせろとか。
そう。CC で俺にも送ってこいと。
そんな、ああね。ダイレクトメッセージにその機能があれば。
そう。今、グループダイレクトメッセージとかもあるわけですよ。
はいはいはい。使いこなしましょう、ね、みんな新機能は。
そう。教えてくれてええんちゃうんかっていうのをですね。と、デルタさんにプレッシャーかけたやつには言いたいなと思ってるわけです。
そうです。今からでも遅くないですよ。
そうですよ。で、僕が一人喋りでトーンを落とした感じで、なんか嫌な感じの音声を上げたりするきっかけになるかもわからないわけですよ。
お、これ新しいですね。新機軸ですね。
で、 あの、場合によってはデルタさんと二人トーンを落としてやるっていう流れになることすらあり得ますからね、その場合は。
いや、聞きたくないですね、それは。
僕もやりたくはないですけど、トーンを落としたやつ。
で、しかも5時間ぐらいやるんですよね。
そうそうそうそう。朝の4時までね。
ちゃんとした着地もせずに。
そうそうそう。ふわっと終わるっていう。あの、体力が尽きてきたので終わる的なやつね。
なんていうんですかね、この、トローっていう3文字が。
トローと疲労ね。あ、まあまあまあまあ、なんせ、まあ、ご意見があったら僕にも教えてくださいと。はい。いうお話でございます。
意外と怖くないので大丈夫ですよと。
そうです。案外ジェントルマンです。
ああはっはっは。よまよい。カレー好き。悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様。何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では続けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー。ビックビックじゃぞ。